石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、では今月のテーマ選挙に関して寄せられたメッセージの中から時間の許す限りお答えしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。では大阪府の和夫さんからのメッセージです。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。日本にとって二大政党制ってフィットしないような気がします。それを実現するための小選挙区制も違うような気がします。特に自民党に対抗するものとしての民主党には無理がありましたね。自公政権になっても民主とは組まないでくださいね、ということです。
はい、ありがとうございます。まあ、二大政党制というのがこの日本においては私も適さないのではないかなという認識を持っています。
はい、
やっぱり多様な民意がありますし、国民の広いさまざまな意見を二つの政党、白か黒かって分けること自体が果たして正しいのかなっていうのは思いますね。
はい、
まあ、小選挙区制というのが導入されて、まあ、日本でも長いわけですけれども、まあ、最大得票された方以外の票は全て死に票になってしまうんですよね。そういう方々のやっぱり民意が反映されない状況でいいのかということと、あと、右から左、左から右とこうあまりにもブレすぎる、
はい、
で死に票が多いために第一党、まあ、前回は民主党、今回は自民党になりましたけれども 40% 台の得票率で8割近い議席を得てしまうと、果たして本当に民意を適正に反映した、まあ、議会構成なのかというふうに思いますね。まあ、民主党は自民党政権を打倒するということだけで、まあ、選挙互助会的に集まってきたこともありますので、確かに和夫さんがおっしゃっている通り非常に無理があった政党で、この、まあ、選挙互助会的に集まった政党が政権を取ったがためにバラバラなまま決められない分離分裂が続いて、まあ、選挙結果も非常に厳しいものになったということですので、まあ、やっぱりこう選挙制度っていうのはもう一度しっかりと考え直す必要があると思います。
はい、わかりました。続きまして大阪府の健さんからのメッセージです。小選挙区で落選した議員が比例区で復活当選するというシステムが理解しがたいのです。小選挙区で有権者がノーと判断を下した後もう一度比例区で挑むのであれば、小選挙区での選挙とは一体何なのでしょう。
いや、全くその通りだと思いますね。小選挙区の、まあ、選挙で厳しいご判断ご審判を国民の皆様から受けたわけですから、
はい、
それで負けたにもかかわらず候補者名簿に名前を連ねていたからといって復活をするというのはもう有権者からしたらやっぱり納得できない制度だと思うんです。私ども公明党は、まあ、今回旧小選挙区候補立てさせていただきましたけれども、まあ、誰一人として重複の立候補はしていません。例えば大阪16区で今回北川和夫が当選をさせていただきましたけれども、公明党の幹事長を務め、また国土交通大臣も務めた経験もあり、公明党としても本当に大事な大切な人物なんですけれども、やはり大阪16区で3年前有権者のご判断で落選という惜敗をしてしまいましたので、それはそれでしっかりと受け止めて、この3年間ずっとその地域の方々の声を聞きながら走ってまいりました。まあ、今回おかげさまで返り咲きさせていただきましたので、これまで蓄積したその地域の方々の声をもとに働かせていただく、また立場をいただいたと思います。やっぱりそうやってね、しっかりその小選挙区の皆様のご判断というものを尊重しなければいけないんじゃないかと思うんですよね。
はい、わかりました。さあ続いては奈良市の新次さんからいただきました。当選された方はいつから議員さんなんですか。当選された日からだとするとその日から給料が出るということですか。
はい、これはですね、衆議院と参議院でちょっと違うんです。
はい、
参議院の場合には任期の満了が7月の25日あるいは28日だったりします。でこの任期の満了の前に選挙が行われるんです。で私の場合ですと7月の11日に選挙が行われました。で当選をさせていただきましたけれども、前職の議員の方の任期が満了するまでは選挙で当選をしても議員ではないんです。
はい、
だから前職の人が任期が満了する日をもって議員になります。ところが、まあ、衆議院の場合には解散をもって辞職をします。
はい、
あるいは、まあ、任期満了とともに、まあ、辞職をする場合もありますが、今回の衆議院選挙では11月の16日に解散をいたしました。これをもって辞職をするんですが、任期が始まるのは投票日からになります。
はい、
ですので今回で言いますと、まあ、12月の16日から当選した議員は衆議院議員としての任期が始まったことになるんです。
そうなんですか。
当選した日から給料が出るということに今はなっているんですけれども、実はこれまではいつから任期が始まったとしてもその月のお給料を丸々いただくというような制度だったんですよね。 前回の2009年の時の衆議院選挙は8月の30日に行われました。で、8月の30日に、まあ、政権交代で多くの民主党議員さん誕生したわけですけれども、30日に当選されたんで、そこから任期が始まって、まあ8月は2日しか実質ないわけですよね、
はい、
選挙行われた8月30日と、ね、まあ、当選決まった翌日、
はい、
2日しか、まあ、議員をやっていないにもかかわらず1ヶ月分8月分丸々の、まあ、お給料をいただいているという状況があって、これはおかしいだろうと、やっぱり日割りができるようにすべきではないかということを訴えまして、まあ、その2009年に衆議院選挙が行われて時に、まあ多くの民主党議員さん誕生したんですが、まあ、誰もそんなこと声を上げずにそのまま放置されてきたんですけれども、その翌年に行われた2010年7月の選挙では、私は7月25日からまあ任期をいただいておりましたので、そこから数えて日割りができるように制度を変えて、その参議院選挙の時に導入しましたので、
はい、
今後はその始まる日からきちんと日割りされて給料をもらうという形になっています。
なるほど、わかりました。それではここで一旦お時間のようですので、後ほどまたご紹介いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。